今日の聖書の御言葉の中にヨハネの手紙の1の3章20節に、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからですという言葉がございます。私はこの聖句に触れた時に必ず思い起こすことがございます。ドイツのベルリンの南の郊外の方にニコラス湖畔湖があって、その教会の墓地にこの聖句の刻まれたお墓があるんです。神は私たちの心よりも大いなる方であるという石碑が建てられていて、さらにその下にはこういう言葉が刻まれています。人種妄想の犠牲者として詩人ヨヘン・クレッパーはその家族とともに1942年12月11日愛ともに死に着いた。我らの罪を許したまえ。セーンドルフ教会区の福音主義諸教会によって兄弟としての結びつきにおいて建立する。1961年、亡くなって20年近く経った後にこういうふうに刻まれた。そのヨヘン・クレッパーという人は北ドイツのボイテンというところで1903年に牧師の子として生まれたんですね。しかし彼はこの文才に恵まれていて、いくつかの小説を出して、それがベストセラーになって、しかも当時の支配者のヒットラーに大変喜ばれたんですね。父という題の小説、彼は別にヒットラーに迎合するつもりで書いたんじゃないんですけれども、それが大変気に入られてですね、彼は一躍脚光を浴びるわけですけれども、やがてヒトラーがユダヤ人の追放運動を開始します。ユダヤ人狩りを始める。彼の奥さんの犯人はユダヤ人だったんですね。その彼女との間にレナーテっていう、本当は二人のお嬢さんがいたんですが、一人はもう国外に留学に出していたんです。でレナーテさんっていうのは嬢さんが一緒だったんですが、それで彼は何とかしてこの二人を国外に脱出させたいと思って、そういうまあヒトラーに気に入られたというコネをうまく使ってですね、その筋の人と交渉するんですけれども、例外が許されないということで日に日に狭められていって、もういよいよ追放間近。そしてその追放令っていうのは皆さんご存知のようにアウシュビッツやそういうところへ送り込んで殺してしまうっていうことでしたから、もうそのことをよく知っていたクレッパーはもう最大限に努力を尽くしたのですけれども、どうしてもダメってなって、いよいよ追放が来るという時に、彼は死ぬ間際まできちっと日記を書いて、それが残っていたんですけれども、1942年ですね、先ほどのように12月11日、3人揃って自宅でいわばガス自殺をするんです。そういう形で抗議をしたんですね。もうそれ以外にはないっていうことで、当時はまだまだ自殺は罪だっていう考え方が支配的な時代であったんですけれども、彼は苦渋の選択として、そのそれ以外ないと、特に愛する妻をですね、そのまんまヒトラーの手に委ねるというわけにいかない、その渡さないためにも、そし して自分が一人残るっていうことも潔しとしないっていうことが自殺を選ばしめたんですね。そのことがだんだん明らかになった時に、約20年近く後ですけれども、その地域の福音主義の教会がですね、ここに残された碑文も私は素晴らしいと思うんです。その自殺を賛美するわけではないのですけれども、我らの罪を許したまえ、つまりそこへ追い込んだのは広い意味で自分たち、あるいはまた自ら命を絶たざるを得なかったその罪も含めて許したまえっていうふうに書いた後に、福音主義諸教会によって兄弟としての結びつきにおいて考慮する、私たちはなお捨てていった友じゃなくて、我々の兄弟として深いこの悔い改めと悲しみのうちにこれを建てるっていうね、そういうお墓が今も残ってるんです。その3人がヨハン・クレッパーを真ん中にして寄り添うようにね、そしてそのお墓のそばに火が立って今の言葉が刻まれていたっていうことなんですけれども、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。つまり私たちが必死になっていいのか悪いのか、御心にかなうのかどうなのかっていうことを最大限に選び苦悩し続けて、なおかつそれで下された結論に対して、私たちのような価値基準ではなくて私たちの心の大きく全てをご存知だっていう、その方に委ねるっていうその信仰ですね。これが私は素晴らしいなというふうに思うんです。今日のヨハネの第一の手紙っていうのは、私は説教台に反キリストはっていうふうに、つけたんですけれども、ヨハネの手紙っていうのはいわば教会の中に起こってきた異端分子といいますか、反キリストの分子に対して皆がきちっと結束するようにという目的を持って書かれた手紙だと言われています。多分ヨハネによる福音書と同一の著者ではないかもしれないけれども、同じ教会だろうと考え方が共通しているから、それでヨハネの手紙がまず先に書かれた。80年代終わりぐらいですね、この90年近く。それはヨハネによる福音書というのは3つのマタイ・マルコ・ルカって3つある福音書の4番目の福音書で、その次に使徒言行録につながりますから、いわば福音書の総まとめの位置を占めている福音書なんですが、この福音書はそういう意味ではいろんなイエスの出来事よりも説教のような部分の多い福音書ですね。でそれは当時紀元70年にローマに対して反抗し続けたためにですね、ローマの直轄の軍がやってきてエルサレムを完全に破壊して、それまでは信託統治のような形だったんですけども、ローマの直轄領にしてしまったんですね。一応ユダヤ教の存在は認められたのですけれども、テロリストを排除しろとか締め付けがとっても厳しくなっている中で、ユダヤ教の側では紀元80年にエルサレムからずっと西の地中海岸にヤムニアっていうところがあるんですが、そこに集まって、信仰復興会議を開くんです。それでもう一度自分たちは立法に忠実に、そしてユダヤ教徒として神に背かないように歩もうと。そしてその中にやっぱりユダヤ教もこの我々のグループの中に、このイエスをキリストと言ってるグループがいるから、こ ういう輩は排除しよう。だからイエスをキリストと信じる者に対する呪いなんていうのが決められたんですね。ですから当然そういう外側の動きに対してヨハネの教会はしっかり対抗する必要があって、そのためにイエスはこのようにキリストだよっていうことをその理論的にもまあいろんな面で明かしようとしたのが福音書ですね。ですからヨハネによる福音書はいわば外側の圧迫に対して抵抗するため。ところがその後今度はそういう外側に対する戦いっていう姿勢を持った後に今度は教会の内部にいろんな違う考えの人たちが出てきた。それをなんとか収めなきゃいけないっていうふうにして書かれたのがヨハネの手紙。それがだから今日いう反キリストというふうにヨハネが呼ぶグループです。これはどういうグループかと言いますと、パウロが唱えた信仰のみによって義とされるとね、神様に対して私たちはどんないい行いもそれをもって資格にはすることはできないんですよ、神様の一方的な恵みで救われるんですっていう、そういうそれを信仰義にというふうに言いますけれども、それが今度勝手に解釈されて俺たち何をしてても神様は許してくださるんだっていう、そういうことで放自由な生活をして、そして非常にいい加減な生き方をする、そしてキリストを信じるっていうのも自分の都合のいいような信じ方をしてるっていう人たちが出て、教会の中はまたざわつき出した。そのことに対してきちんとしなきゃいけない、いわば反キリストに対する戦いの文書がこのヨハネの手紙と言っていいと思うんですね。信仰のみによって義とされる、救われるっていう教えっていうのは、これは特にプロテスタント教会においても、これマーチン・ルターがうんと強調したところですから、絶対大事な信仰のポイントなんですけれども、それが一歩間違うととんでもないことになるっていうのは、こういうふうに考えられると思うんですね。人間はどんな場合でもですね、ある意味で常に欲求不満に駆られてる、あるいは未来についてのいろんな不安とかですね、不満とかいつも抱えてる。それに対してどこかでこれでいいんだっていう、あるいはそういうふうになるため、つまり日本においては戦後みんな経済的な安定、経済的にこれでいいんだっていうのを目指して必死に頑張ってきたツケが今来てるわけだと思うんですが、その経済的な安定が本当の意味の心の安定につながるものではないということをみんな気づいてきたんですね。しかしじゃあ心の安定が欲しいっていう時に宗教だというふうに言えると思うんですが、それでいいんだよっていう肯定をしてくれるものに二通りあると思うんですね。一つは目標をしっかり決めてですね、そこへ向かって必死に努力していることにおいてそれでいいよっていう宗教と、そうではなくて自分のあるがままを受け止めながら、そして人に向かって一生懸命生きようとしている姿においてそれでいいよっていう二通りがあると思います。何か目標に向かって努力しているっていうのは一見いいように見えるんですね。これはお恥ずかしい話ですが、クリスチャン、我々キリスト教においてもそういう傾向を持っていましたね。一生懸命神様の御心にかなうように努力するっていうことは大事なことなんだ、つまり良いことを追求するっていうことね。これは イエスが最も多い困ったなっておっしゃったユダヤ教特にファリサイ派の生き方だったんです。良いことを必死に追求していると人が見えなくなるんです。新聞のどっかの見出しでですね、映画監督の山田太一さんが良い親にならなくてもいいっていうのを見出しに書いてあって、あ、山田太一さんらしいなっていうふうに思った。これもそうです。自分は親として一生懸命やってる、いいことをしようと思ってるっていう意識が子供の気持ちを見失わせるんですね。あるいは親の思うように子供を理解してしまう。そこでだんだんズレができてしまう。いい親になろうとして子供に向かうんじゃなくて、自分はダメな親だなっていうところで向き合っていくことにおいて、かえって子供は優しさに触れていって自由に成長する。同じですね。このいいっていうことを追求しようとする宗教っていうのは排除の姿勢になるんです。悪いっていうものを排除するわけですから、だからどうしても差別的になるんですね。その極端がオウムであり、つまりそれに入るともうそれでいいんだと思うから、自分を必死にそこへ打ち込んでいることによってますますそれでいいそれでいいっていうふうに言われて、心の中がいつの間にか傲慢になって隣人不在になるんです。キリストによる福音っていうのはそうではなくて、愛に向かって自分を与えていく、横ですね、上に向かうんじゃなくて横に向かっていくっていうことの中で、たて神が失敗してもでも分かってる、それでいいよ、そこで神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからですという言葉が生きてくる。私たちが必死によかれと思っていろいろやってること、それが食い違う、うまくいかない、そんなことも起こる。だけどそこで目を上に上げるときに、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです、この言葉に私たちは支えられるんです。だからそれはいろんな形でですね、つまり愛において、この手紙今日の箇所でもですね、23節にその掟とは神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。互いに愛し合うことっていうのは新約的な表現だと思うんですけれども、旧約的な表現をすると祝福の源となるっていうね。つまり常に私たちは他者に仕えるっていう姿勢が大事だったんだと。その他者に仕える、あるいは最も身近な家族に仕えるっていうことにおいても、クレッパーのようにですね、この最も愛する妻がユダヤ人だっていうだけで排除されようとするときに、もう自分の力だけで守ることができないっていうふうになったときに、最後の苦渋の決断が死だったと。そのことを誰もあなたは間違ってるっていうふうに断罪できないように、神は彼の決断を理解してくださるだろうっていうね、その信仰告白っていうのが私は素晴らしいなというふうに思うんです。だからそれはこの自分勝手にしてわがままにして、いろんなこと起こった結果においてですね、神は全てをご存知ですっていうね、何でもいいよいいよって言ってくださってるんじゃなくて、隣人となろうとする自分の働きあり方によって、隣人になろうとするっていうことは必ず自分が問われるということです。あのやり方でよかったのかとか、また失敗したなとか、絶えず自分が問われる生き方、 これがいいことを追求していると自分が問われないんです。いいことを一生懸命追求している人は人を問うんです。どうして分かってくれないのとか、あるいは批判した時には今度はもう取り乱してですね、私がしてることをこんなに言う人がいるなんてってこうなる、いわゆる善意の塊の人、自分も自他ともに認じる善意の塊の人っていうのは、皆さんもちょっといろんな注意しにくいじゃないでしょうか。その人に下手に注意したらえらいことになるぞっていうね、その人の生きがいなんだからそっとしとこうみたいなことになるわけですが、それは私たちは人の振り見て我が振り直せです。私たちもいつの間にか自分は一生懸命いいことしようとしてるぞっていう意識になると、人のことを問うようになる。これが大変危険なことです。だから本当の意味で使えるっていうことは、いつも自分が問われている、その問われている自分がこう行き詰まって困ってるっていう時に顔を見上げたら、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だという形でイエス・キリストにおいて、うん、いいよ、あとはまた心配するなっておっしゃる声を聞く。自分の中には問題だらけでいながら、神においていいよって言っていただいてるっていう、それがこの福音において生きる者の平安ということなんです。だから魂の中に何にも問題がなくなることじゃないんです。おかげさまでここのところも何にも問題がなくてね、天下大平ですわっていうと、神様がお怒りになるかもしれない。お前の周りにそれどころじゃないのがいっぱいいるじゃないかっていうね、この自分の心の平安を得るということじゃなくて、絶えず問われつつ、神が十字架のキリストを通してよしとおっしゃってくださってるっていうところに平安を得るっていうね。だから絶えず揺れ動いてていいということではないかと思うんです。古い方はご存知だと思うんですが、フランシーヌの場合っていう歌を歌った歌手の新谷のり子さんっていう方が40歳の時にカトリックの洗礼を受けてらっしゃるんですね。これもあけぼのという雑誌で分かったんですけれども、山根元代さんとのインタビューの中で彼女がどうして洗礼を受けるに至ったかっていうことを書いていらっしゃる。で、彼女は函館の出身でですね、で函館の、まあ、カトリックの学校行くんです。白百合学園っていうね、お母さんもそういうこと理解があるから、クリスマスだとか何とかっていうの、クリスチャンではなかったようですけれども、そういうのを教会に行ったり、いろんなパーティーをしたりっていうのをしてくれたらしいんですが、それで彼女は次第に正義感が身についていくんですね。そういうことからだんだんですね、いわゆるベトナム反戦運動とかそういうふうなことが起こってる時期に、彼女もそういう反戦運動に参加するようになる。その時にフランスのパリでですね、フランシーヌ・ル・コントっていう人が政府のやり方に抗議して焼身自殺するっていう出来事があって、そのことを歌にした人、作曲家の郷五郎さんっていう人だそうですけれども、この歌を歌わないかっていうふうに言われて持ってきた。彼女は最初から芸能界には興味がなかったっていう、今も芸能界の方に入ってないですね。学校とかいろんな地域のそこでこの一緒に歌うっていうね、歌を楽しむっていう会で働いているようです。またいろんなあの里親 の特にパレスチナの孤児の里親運動とかそういうことを一生懸命やってる。ブラック解放運動も なさってるようなんですけれども、そういうことの中でですね、彼女は自分が洗礼を受けるようになったの、これは1987年4月18日に洗礼を受けになったんですが、1982年その5年前にシリアの難民キャンプでパレスチナ人の子供との出会いがあって、それでパレスチナ人の子供を救う、イスラエルによって追い出された、これはイスラエルによってっていうよりも私は大国のエゴによってですね追い出された、それで難民が起こって、それでそれからずっとパレスチナ人は難民生活になって、それからどんどんどんどん苦しめられるようになったんですね。ですから正義感の強い新谷さんはパレスチナ人の子供を助ける運動を続けていたんですが、まあ、パレスチナに行ってる時に旧約聖書に興味を持つんです。その人たちってのはみんな旧約聖書を基盤にして動いてるって言うんで、じゃあ何書いたのかなって思って読み出した。最初はびっくりしたんです。おどろおどろしいようなことがいっぱい書いてあってですね、なんだこれはっていう感じで読んでいたんですが、だんだんこう共感するようになってきた。その頃はパレスチナ人の方を助けようとしていましたから、自然にユダヤ人に対して敵意を持つようになるんですけれども、ある時にエルサレムに寄った時に嘆きの壁の前で、今度はユダヤ人の女性がですね、涙を流しながら必死に祈ってるっていう姿を見た時に、彼女はハッと、あ、この人たちはアウシュビッツ、あのホロコーストを経験した人たちなんだなって思ったら、もう涙が止まらなくなってしまったっていうんですね。ですから一概にユダヤ人だからって排撃するのもいけないなと思ったんですが、どっちかというとやっぱりこの被害を多く被っているのはパレスチナ人だからっていうんで、パレスチナ人の運動がかかる。で、彼女がいよいよ洗礼を決心した時に、なんかイスラエル人の側に立つんじゃないかという気が起こって、パレスチナ人を裏切ることにならないだろうかっていうことを神父さんに相談するんです。そうしたら神父さんが、今のイスラエルは一国主義に陥っており、イエスが言われた約束の年と随分違ってしまっている、そういうことを勉強するのもあなたの務めだし、洗礼を授かった方がきっとずっとパレスチナ人に近づき理解できるようになると思うよっていうふうに言われて、それで彼女は喜んで洗礼を受けたということなんですね。そしてその洗礼を受けた結果どうなのかっていうと、まず彼女は社会主義の考えに基づいて弱い者を加護するっていうね、それに動き出したんだけども、新約聖書を読んでるうちにイエスのおっしゃってることは社会主義で言ってるのと違いがないなっていう、そういう、だから自分の指摘したことはイエス様のおっしゃってることとも矛盾はしてないって思いながら、ただ今度は一番引っかかるのが今日の主日のテーマ、敵を愛せよっていうイエスの教えだった。今日の聖書のですね、互いに愛し合うっていうのは、ただ仲のいい者同士がね、私たち兄弟だもんねってベタベタするっていうことじゃなくて、イエスがおっしゃるのは、愛するということは敵をも愛するっていうことだぞっておっしゃってる、そのレベルの厳しさと大きさっていうのに彼女もたじろぐんです。この敵を愛せよっていう御言葉は一番難しい、人を裁いてしまう自分がいる、傲慢で嫌だなという反省というよりも、そういう自分を発見できるようになったというか、そういうことは信仰を得てからのことですね。そしてそうなるとすごく楽なんですよ、精神的に。ここのところです。さっき言いました、自分が問われるんですね、傲慢じゃないかとか人を裁いたんじゃないかっていうふうに自分が問われる。だけどその洗礼を受けてっていうことは、イエス様が一緒にいるようになったっていう時に、自分のその罪っていうね、見当違い に気づいてもイエス様がいるっていうことによってそれも受け止められているという気になる。だから逆に自分の弱さをどしどしまたもう一遍摘発するというのか気づくというのかその方に安心して進めるようになる。それが私は自由度の違いだと思うんです。彼女はブラック差別の運動にもかかった時に解放ブラックその被差別部落生まれの人にも非常に影響を受けたんだ。そしてその人が急にポクッと亡くなったのも大変衝撃を受けたというふうに言ってらっしゃるんですが、何かフィリピンの共同体に学びに行くっていうので彼女と一緒に行ったんだそうです。な彼女は英語が全然できないんですね。新谷さんは多少できたようですが、ところが全然喋れないはずのその彼女が一番先にフィリピンの人と溶け込んでるって言うんです。そこで自分にはまだまだ壁があるんだ、あるいは何か突っ張ってるものがあるんだなっていうね、そういうことも彼女に教わった。つまり彼女の自然のまんまっていうのが人を押して安心させて近づいてくるんだ、そうでなきゃダメなんだなっていう、そういうお手本だったそうですね。そういうことを経ながら自分のその失敗や弱さにしっかり気づきながらとっても楽なんですというふうに言える。それは神に向いてるからです。受け入れてくださる神に向いてるから、それが信仰による平安ということです。だから先ほど言いましたように内側に何にも問題がなくなるということじゃないんです。おかげさまでストレスもなくなりました、もう何の悩みもありませんというのはこれはおめでたいというんですね。この神様がお怒りになります。なんで私がそうしたかってお前分かってるのか、本当に痛みを負い何とかしないといけないっていうふうになったら、それはおかげさまで何にも問題ありませんって言ってられるようなことではないはずなんだと。神が私たちをお召しになったということはそういうことなんです。自分の問題がないければなおさら人の痛みを背負え、そしてそのことに自分を生かせっていうことじゃないかと。そこへ行かない信仰義にねいうのは問題な、それが反キリストになるということだと思うんです。だから私たちもまたいつもこれを正すのが私は行動の礼拝ではないかというふうに思ってます。いつも申し上げてるんですが、礼拝はまず愛において懺悔することから出発する、そして神の愛において許されている、自分がまた愛されて許されているっていうことに気づく、つまり生まれ変わる、そして最後は愛に向けて派遣される、それが派遣の部分です。やれやれじゃなくてもう一回さあやり直してこいっていうね、不器用でも下手くそでも怠慢でも何でもいいからまたチャンスをやる、さあやっておいで、そのために三密体の神、これを私は行き届いた神って言うんですけれども、行き届いた神がずっと一緒なんだから、さあ行っておいで。これの繰り返しだと思うんです。礼拝において私たちは愛における懺悔っていうのが基本的にないと、いわゆる宗教講演会になってしまう恐れがあると思うんですね。だから絶えず自分が問われながら、それでよし、いいよと、お前を選んだのは私だよっておっしゃってくださる方に、はい、ありがとうございます、もう一遍やり直しますって言って出発する、それが礼拝だと思うんです。お祈りしましょう。天のお父様、今日もありがとうございました。あなたは私たちをお選びになりました。それは私たちの特徴のゆえではなくて、 欠点のゆえであるかもしれません。あなたは私たちの弱い時に力を表してくださるとパウロが告白しているように、私たちがその弱さにしっかり向き合い、弱さを受け入れ、またそのことのゆえに戦いを続けていることを通して恵みを表してくださる方です。どうぞまたこの週の歩みにおいても、私たちが自分の弱さに目を閉じることをしませんように、そしてその時にまたすぐ目を高く上げて、あなたの恵みにいつも預からせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。